マルコの福音書第2回バプテスマのヨハネ現る。マルコの福音書1章1節から8節です。神の子イエス・キリストの福音の始め。預言者イザヤの書にこのように書かれている。見よ、私は私の使いをあなたの前に遣わす。彼はあなたの道を備える。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。主の通られる道をまっすぐにせよ。その通りにバプテスマのヨハネが荒野に現れ、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。ユダヤ地方の全域とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとにやってきて、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネはラクダの毛の衣を着て、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。ヨハネはこう述べ伝えた。私よりも力のある方が私の後に来られます。私にはかがんでその方の履物の紐を解く資格もありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、この方は聖霊によってバプテスマをお授けになります。はい。では、マルコの福音書の解説の第2回目、今回は「バプテスマのヨハネ現る」というタイトルです。で、今回からですね、マルコの福音書の内容を本格的に見ていくわけですけれども、まずこれから先どういう内容になっていくのか見ておきましょう。聖書本文のプリントにマルコの福音書の構成というのがありますので、そちらをご覧ください。私たちは今回から福音書のプロローグ、メシアの紹介という内容を学んでいこうとしています。で、マルコはこれからイエス・キリストの生涯、そして彼の死と復活を語っていきます。で、その主人公となるイエスを紹介しているセクションがプロローグです。で、前回は一章一節だけに注目してじっくり学びましたね。で、今日はその続きになりますので、まず一章一節をおさらいしておきましょう。この最初の節はマルコの福音書全体のイントロダクションでした。マルコは一章一節にこういうメッセージを込めてたんじゃないかなと思うんです。読者の皆さん、本当の良い知らせを伝えましょう。その知らせはイエスという人に関するものです。イエスはイスラエルが待ち望んでいたメシアです。約束の王です。そして本当の神の子なんです。これからその良い知らせの始まりをお伝えしていきましょう。これが一章一節の本質的な内容だったんじゃないかなと私は思います。で、今回はこの良い知らせの始まり、福音のスタートポイントを見ていきます。でも今日はスタートポイントなのにイエス様出てこなかったですよね。表面的な主人公は誰ですか？バプテスマのヨハネですよね。でも実際にはですね、バプテスマのヨハネにフォーカスを当てていきますと、イエス様の姿が浮かび上がってきます。なぜならヨハネという人はメシアを指し示す人、メシアの先駆者だからです。なので今回は早くイエス様の場面に行きたいっていうのを我慢してでもですね、先駆者であるヨハネについてじっくり学びたいと思います。ただ最初に申し上げておきたいんですけれども、今回は難しいです。特に2節3節でいきなり旧約聖書が引用されてるんですけれども、それが難しいんですね。で、マルコの引用を理解するっていうのは、これからの内容を理解するためにとても大切なんですね。なので、なるべく分かりやすくなるよう頑張りたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではご一緒にメッセージのアウトラインをご確認していきたいと思います。ご一緒にお読みいただけますか？1、 旧約聖書の予告編2節から3節の A というところまでですね。2. バプテスマのヨハネの登場3節の B から6節です。 3. バプテスマのヨハネの教え7節から8節です。今日はこういう順番でですね、福音のスタートポイントはバプテスマのヨハネの登場にあったんだということを見ていきたいと思います。それでは早速本文の解説を始めていきましょう。今日1番目のトピックは旧約聖書の予告編です。内容は2節から3節前半までなんですが、前回学んだ1節からつながってますので、1節から3節 A というところまでご一緒にまとめてお読みしたいと思います。はい。神の子イエス・キリストの福音の始め、預言者イザヤの書にこのように書かれている。見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの道を備える。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。主の通られる道をまっすぐにせよ。はい。この箇所はマルコの福音書で数少ない旧約聖書を直接引用している箇所です。でマルコはこの先ユダヤ人の習慣を丁寧に解説したりするところが出てくるんです。なのでユダヤ人ではない人、異邦人の読者にすごく気を使ってるんですね。そのマルコが福音の始めといってすぐに旧約聖書の預言者イザヤの書を引用してるんです。あれだけ読者に気を使ってるマルコが初っ端からユダヤ人の聖書を持ち出してくるっていうのはどうしたことでしょう。どうしてだと思いますか。一つの理由はですね、おそらく当時はクリスチャンであれば異邦人でも有名な旧約聖書の箇所はちゃんと知ってたんでしょうね。イエス・キリストを信じるっていうことはですね、旧約聖書から知らされていた神を信じるということです。でそれに当時キリストを伝えるためにクリスチャンが使ってたのは旧約聖書でした。最初は新約聖書なんてまだなかったからですね。ですから信者たちが集まっていつも聞いてたメッセージも旧約聖書からのメッセージだったはずです。ということはですね、クリスチャンであれば異邦人であってもかなり旧約の知識を持ってたはずなんです。でもユダヤ文化自体はそれほど精通してなかったんで、そういうことはマルコが解説してくれたということなんでしょうね。でもマルコが初っ端から旧約聖書を引用してるっていうのはもうそうせざるを得なかったぐらいのですね、もっと大きい理由があると思うんですよ。結論から言うとマルコはイエス・キリストの福音が旧約聖書から続いているということを強調しているんです。ユダヤ人の聖書から続いていると強調しているんです。またユダヤ人の聖書の内容を完成させるのがイエス・キリストの福音なんだと強調しているんです。当時の読者たちがいるローマっていうのは多神教の世界ですよ。で多神教の世界っていうのはどんな宗教でも変化させられたり吸収されたりしてしまいがちなんですね。ですからマルコは多神教の世界の人々に向かって本当の良い知らせはイスラエルの神から来るんだよと、ユダヤ人の聖書から続いてるんだよというのを強調する必要があったんじゃないかなと私は推測してます。さて内容を見ていく前にまだもう一つだけ触れておきたい問題があります。2節でマルコは預言者イザヤの書にこう書いてあると言ってますね。でも実際にはイザヤ書だけから引用されてるんじゃないんです。これが問題なんです。まず2節は 出エジプト記23章20節とマラキ書3章1節を組み合わせたものになってます。ちなみに出エジプト記っていうのは、紀元前1400年代の終わり頃にモーセという人が書いたものです。で、マラキ書というのは紀元前480年頃ですかねに書かれたマラキという人による本です。で、実際にイザヤ書からの引用になっているのは3節の方なんです。これはイザヤ書40章3節からの引用になっています。イザヤ書っていうのはこれは紀元前の700年代の終わり頃に書かれたイザヤという人による本ですね。出エジプト記とマラキ書も入ってるのにマルコは預言者イザヤの書にこう書いてあると言ってます。彼は間違えてしまったんでしょうか。そういうふうに考える学者もいるらしいんですが、そう捉える必要はないんです。マルコは同じテーマに関する内容を著者が違っても一括りにまとめて一人の著者に代表させてるんです。そういう引用の仕方っていうのは旧約聖書によくありますし、古代ユダヤ教の教師たちがよく使う方法だったんです。じゃあどうしてイザヤを代表させたのか。これはイザヤ書がマルコの福音書の内容全体と深く関わってるからだと思います。前回見たんですが、マルコは福音書の半分以上をメシアの苦難への道のりに費やしてると見ましたよね。彼がこれから強調していくのは、王として来られたイエスが私たちのために苦難を受けられたということなんです。そういう苦難のキリストの予告編が一番ダイレクトに含まれているのがイザヤ書なんです。ですからマルコは自分がこれから書こうとしているテーマにぴったりなイザヤ書の方を代表させているんじゃないかなと思います。とにかくですね、マルコが引用している箇所というのはある予告編です。予告編がどういう内容かというと、これから神ご自身がイスラエルのもとに来られる、そのために道を整える人が現れますよというものです。その予告編が何百年もの時を経てついに本編が公開される時が来たんですよ。その時こそが福音のスタートポイントなんです。それでは実際にマルコが紹介している予告編の内容を見ていきましょう。ちょっと実際に書かれている順番から変えてですね、まず1章3節にあるイザヤ書からの引用を見ていきたいと思います。ここで引用されているイザヤ書40章3節というのはですね、イスラエルを苦難から解放するために王なる神ご自身が来ますという流れに置かれています。で、神ご自身が来られる前に荒野で叫ぶ者というのが現れるんです。その人が主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよと叫ぶんだというのが40章3節の内容です。イスラエルでアラノと言いますとですね、イスラエルの南部の視界のあたりにあるユダのアラノと呼ばれるところです。聖書本文のプリントの右上に地図を載せておきましたので参考にしてみてください。ユダヤ地方って書かれている四角の右に湖がありますね。これが視界です。で、このユダヤ地方と書いてある四角と視界の間がユダのアラノです。 ここはですね、砂漠ではなくて荒涼たる岩地なんですね。まさしく荒野と呼ぶにふさわしい場所ですよ。そういう荒野で一人で叫んでるってすごく孤独で力強いイメージがしますよね。で、これがイザヤ書40章3節ですが、その予告編第1弾をですね、さらに詳しくした予告編第2弾、これが1章2節に出てくるマラキ書3章1節なんです。で、この予告編の内容は主ご自身が来られる前に主のために道を備える私の使いという人が使わされてくるというものです。つまりイザヤ書で言われてた荒野で叫ぶものっていうのはですね、神のために道を備えるメッセンジャーだったんです。ですからマルコは同じテーマの予告編2つを組み合わせて、その中でも特に重要なイザヤの名前で代表させているんでしょう。さて、マルコ1章2節、実際には出エジプト記とマラキ書を組み合わせた引用だと言いました。で、なぜ出エジプト記も組み合わされているかっていうのはですね、実は大変難しい問題なんですね。で、正直なところ言いますと、私も確実な答えは出せません。これからお話しするのは今のところの私の考えです。で、さっきイザヤ書とやマラキ書は神のメッセンジャーの予言でしたよね。で、出エジプト記23章20節はそうじゃないんです。違うんです。これはエジプトを出て約束の地に向かうイスラエルに与えられた約束です。神の使いがあなたたちの前を行って守り導いてくれますよっていう約束なんです。一個だけ確実なのは、マラキ書3章1節の時点で出だしの言葉が出エジプト記の方ととてもよく似てませんか。これは確実ですね。で、もう一つはほぼ確実ってレベルですが、マラキは自分より前の時代に出てきた予告編イザヤの予言の内容を知ってただろうということです。イザヤが予言した内容を詳細に伝えようとする中で、マラキ自身が出エジプト記を引用している、あるいはマラキに語られた神ご自身が出エジプト記の言葉を意識しておられたという可能性が非常に高いと思います。でも、なんで出エジプト記からの引用なんでしょう。出エジプト記で言われてた約束はエジプトで奴隷にされるっていう苦難から神が救ったイスラエルに与えられたものです。イザヤ書の予言はこれからイスラエルにエジプト時代以上の苦難が来るけれども、そこから救い出すために神ご自身が来られるよという内容です。いわばイザヤ書の内容は新しい出エジプトの予言なんです。これは興味深いってレベルですが、出エジプト記での約束はね、苦難から救われてその後荒野を通って約束の地へ向かっていくイスラエルに与えられたものです。荒野を行くイスラエルを神が守り導いてくださるというのが約束の内容です。イザヤ書では苦難から救い出すために神ご自身が来る、で、その道を整えるメッセンジャーが荒野に現れるんです。で、荒野で叫ぶ者に続いて神ご自身が来られるんです。っていう細かい部分では違いますけれども、苦難、荒野、その先にある希望という点では出エジプト記の約束とイザヤ書の予言がリンクしてるんですね。 まあ、ちょっと複雑な内容に入り組んでしまいましたけれども、ともかくマラキはですね、イザヤが新しい出エジプトを予言してるんだと理解してたんでしょうね。そして自分がこれから語るのも新しい出エジプト記に先駆けて登場する神のメッセンジャーのことだと分かってたんでしょうね。ですからマラキは苦難からの解放、新しい出エジプトというテーマで結びつけて出エジプト記を引用したんじゃないかなと思います。そして我らがマルコもイザヤ書とマラキ書のしっかりと理解してたんでしょうね。だから彼は最初にあえてマラキ書そのものじゃなくて、マラキがもともと引用してた出エジプト記を持ち出したんじゃないかなというのが今のところの私の考えです。さあ、最初のトピックはここで終わります。その前に1章2節から3節の予告編の内容をもう一度まとめてみましょう。これは神ご自身が来られるということ、そしてその前に神のメッセンジャーが使わされて荒野に現れるという予告編です。マルコはこの予言をメシアの到来に関するものだと理解してました。ということは、これから来られる神ご自身とメシアを同一視してるんです、マルコは。これが大変重要ですね。前回一章一節の神の子ってキーワードを見ましたよね。そこでマルコはイエスが神ご自身だという考えも持って神の子と呼んでるんだと申し上げました。マルコは2節3節で旧約聖書を引用する中で、もっとダイレクトにイエスを神ご自身と結びつけてるんです。新しい出エジプトを実現される神こそメシアであるイエスなんだというわけですね。で、もっとマルコが理解してたのは、メシアとその前に来るメッセンジャーのこの2つが旧約聖書でセットなんだということです。だってイザヤ書もマラキ書もこれから神が来られる、でその前にメッセンジャーが現れるという内容ですよね。だメッセンジャーが来ることと神が来られることはセットなんですよ。ですから福音の始め、福音のスタートポイントはメッセンジャーであるバプテスマのヨハネの登場なんです。メッセンジャーが現れればメシアも現れるはずなんです。マルコはこれからその通りにメッセンジャーが来たと宣言します。それが次のトピックです。いよいよマルコの福音書のストーリーが動き始めます。それでは3節の後半と4節をご一緒にお読みください。はい。その通りにバプテスマのヨハネが荒野に現れ、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。はい。神があらかじめ見せてくださってた予告編がついに実現したんです。ついに本編公開の時が来たんです。予告されてたその通りに、イザヤが予告してた通りの荒野にメシアの先駆者が現れました。その名はバプテスマのヨハネです。これはヨハネっていう人に付けられたあだ名ですね。原文ではですね、バプテスマをするヨハネという感じの表現になってます。彼がバプテスマっていう儀式を授けているということで有名だったのでですね、こういう名前で呼ばれてたんだと思います。さあ、バプテスマというのはギリシャ語です。で、日本語では洗礼と訳されます。私たちはクリスチャンの洗礼を思い浮かべて しまいますけれども、まずは当時の文脈で理解しないといけません。バプテスマというのはですね、バプティゾーというギリシャ語の動詞があるんですが、このバプティゾーを名詞にしたのがバプティスマです。で、バプティゾーというのはですね、つけるとか沈めるっていう意味の言葉なんですね。例えば染め物をするときに布を染料につけますよね。で、そういう時に使う動詞がバプティゾーなんですよ。で、ユダヤ人の場合、何かを水につける、沈めるっていう清めの儀式っていうのがあったんです。ですからユダヤ人の文脈でバプテスマというと、何かをつける、何かを清めるために水につける儀式のことです。例えば外出して帰ってきた時、手足とかの体の一部とか、あるいは体全体を水につけて汚れを落とすという儀式をしたんです。これは別に体をきれいにしたくてお風呂に入ったわけじゃないんですよ。そうじゃなくて、宗教的な汚れから身を清めるという宗教儀式です。ですので、ユダヤ教の清めの儀式、バプテスマっていうのは、日常的なもので、一日に何度もする類のものだったんです。でも、ヨハネが行ってたバプテスマは、人生で一度きりのものです。実は古代ユダヤ教でも、人生で一度きりのバプテスマが最低一つありました。それは、異邦人がユダヤ教に改宗するときに受ける改宗のバプテスマなんです。でもこれは異邦人が受けるものです。当時ユダヤ人は神の選びの民だから改宗の必要はないと考えてたんです。でもヨハネは異邦人じゃなくユダヤ人に向かって人生で一度きりのバプテスマを受けようと語ったんです。それは改宗のバプテスマではないですね。罪の許しに導く悔い改めのバプテスマと呼ばれてます。ここでですね、先へ先へ進みたいんですが、ヨハネが伝えたバプテスマの意味を知るためにですね、またこれから福音書を読み進めていくために、私たち日本人の場合は罪とか悔い改めっていう言葉についてしっかりと考えておく必要があります。なのでここで立ち止まって2つの言葉を取り上げてみます。罪という言葉は、本来のですね、ギリシャ語では的を外すっていう意味なんです。で、それが転じて悪いことをするっていう意味でも使われるようになりました。聖書でいう罪というのは、神の正しさの基準から的を外すことです。しかも、意図的に的を外すということです。聖書の人間観というのは、まず、人は全員アダムの子孫だっていう大前提があるんです。アダムというのは神がお作りになった最初の人間です。で、最初に神に反逆した人間でもあります。私たちアダムの子孫は神に反逆するっていう性質を受け継いでるわけです。だから私たちは生まれつき神に反逆する存在なんです。意図的に神から的外れに生きようとする性質を持ってるんです。ですから聖書は人は皆罪人だということを強調するんですね。私たちが生まれつき罪人ならば、神に近づくためには悔い改めが必要です。これはただ自分が罪を犯したのを悔いる、後悔するというところで終わるんじゃないんです。 元のギリシャ語では、これは心を変えるという意味の言葉なんです。心を改めるっていう言葉なんです。悔い改めっていうのは心の状態を新しくすることなんですよ。で、旧約聖書ではですね、罪人は神に立ち返らなければならないということが強調されています。悔い改めっていうのはその神に立ち返ることなんです。神の方を向き直るっていうことなんです。私は罪人です。罪を犯しているものです。でも私はこの状態から神様あなたに立ち返ります。そういう心の状態になることこそが悔い改めなんです。私たちはそういう大前提を持って悔い改めのバプテスマっていう言葉を理解しないといけません。ヨハネはユダヤ人であればそのままでいいという当時のユダヤ人の価値観に真っ向から反対したんです。ユダヤ人でも悔い改めが必要なんだと主張したんです。ですから悔い改めのバプテスマっていうのはですね、その悔い改めという心の姿勢を表す、表現する行動としてバプテスマを受けるということですね。4節で注目したいのはですね、このバプテスマが罪の許しに導くと言われているところです。完全な罪の許しっていうのは、メシアが罪人の身代わりとして命を捧げるということで実現します。ここでは悔い改めのバプテスマがメシアによる完全な罪の許しに導くんだという意味だと思います。ヨハネは神に立ち返りなさいというメッセージを語りました。それは人々を神に立ち返らせて、これから来られるメシアを受け入れる準備をさせるためです。つまりメシアを受け入れさせて、メシアによる完全な罪の許しに導いていくため、ヨハネは悔い改めのバプテスマを述べ伝えていたんです。当然現代に生きる私たちもですね、神に立ち返る必要があります。それもまたメシアが下さる完全な罪の許しをいただくためです。でもヨハネの時代と違うのは、ヨハネはこれからメシアがもたらす罪の許しに人々を導きました。私たちの場合はすでにメシアが罪の許しをもたらしてくださったんです。すでにもたらされたんだから、神に立ち返ってその許しを拒否せずに受け入れなさい。これが新約聖書が私たちに伝えているメッセージなんですね。で、これこそがクリスチャンが伝えていくべきメッセージなんです。はい、それでは次に5節をお読みしたいと思います。はい、ユダヤ地方の全域とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとにやってきて、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。はい、バプテスマのヨハネのところにはユダヤ地方の全域とエルサレムの住民がみんなやってきたと言うんです。ユダヤ地方っていうのは、さっき地図を見ていただいた通り、イスラエルの南側の地方です。で、この地方の都がエルサレムです。エルサレムっていうのはイエス時代の約1000年前からこの国の首都だったんです。で、またここには神殿がありまして、ユダヤ人たちが礼拝を捧げるために巡礼に来る聖地でもありました。で、ここで皆と言われてますけれども、 これは文字通りユダヤ地方とエルサレムの人が全員来たっていうわけじゃないです。ものすごい数の人々がヨハネのところに行ったんだというのを文学的に強調しているわけですね。ちなみにこういう誇張法、誇張する方法っていうのは古代の文学ですごく一般的な表現なんです。だから読んでた人もこれが誇張であることを分かってて読んでた、だと思いますね。で、彼らはヨルダン川へ行きました。ヨルダン川ってのはユダヤ地方の東の端を通って視界に流れ込んでる川です。ヨハネはこの川で人々にバプテスマを授けてたんです。つまりヨハネの手によって人々が川の中に浸かってたんですね。で、ギリシャ語の原文を見ますと、ヨハネのもとにやってきた人々の行動で一番強調されているのは自分の罪を告白しというところなんです。でもこれだけ読むと、なんか人々がヨハネのところに来て、これこれこういう罪を犯しましたと告白してバプテスマを受けてたように読めますね。まあ確かにそうだったかもしれませんが、ここは罪を認めると訳すこともできるんです。実際に罪を告白したかもしれませんが、重要なのは彼らがただ口で告白しただけじゃなくて、心の中で自分の罪を認めたっていうことなんです。彼らは自分が罪人であることを認めて、ヨハネから悔い改めのバプテスマを受けてたんです。私たちクリスチャンにとっても大切なのは、表面的に罪を告白しているかどうかよりも、その罪を本当に罪として認めているかどうかです。神様は私たちの心の内側を見ておられます。さて、大勢の人々がヨハネのもとへ来て罪を認めバプテスマを受けていた。ヨハネが人々の心をですね、これから来るメシアのために整えているというような様子が語られてましたね。でも次の6節ではですね、なんとそんなヨハネの服装とライフスタイルが唐突に紹介されてます。6節をお読みしましょう。はい、ヨハネはラクダの毛の衣を着て、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。はい、荒野でラクダの毛衣を着て腰に革の帯を締めてるっていうのはすごいワイルドな感じがしませんか。で、しかもですね、食べ物はイナゴと野蜜ですよ。野蜜っていうのは蜂蜜のことです。ちなみに皆さん、イナゴ食べたことありますか？食べたことある人？あれ、皆さん群馬県民なのに少ないですね。イナゴの佃煮って結構美味しいんですよ。でも普通売ってるのって結構ちっちゃいイナゴですよね。でも一回だけ前に鬼怒川温泉に行った時だと思うんですけれども、そこで買ったイナゴの佃煮が結構大きかったんですね。で、これがですね、結構食べ応えがあって割と好きだったんですけれども、食べながらですね、足が口の中に刺さって痛かったのを覚えてます。もちろんヨハネが食べてたのは佃煮じゃなかったと思いますが、イナゴと蜂蜜っていうのは荒野で手に入る一般的な食べ物だったんです。もちろんヨハネがこれだけ食べてたっていうことではないと思いますよ。荒野でのシンプルなライフスタイルを表しているということでしょうね。さあ、ヨハネは見た目も食生活もワイルドだったわけです。でも、もちろんマルコはここでヨハネがワイルドだろうと強調したいわけじゃないんです。このラクダの毛の衣を着て腰に革の帯を締めてたというと、旧約聖書を知ってる人はすぐ思い浮かぶ人がいるんです。それはエリアという預言者です。 聖書研究メモに載せてあります列王記第2一章8節ではですね、エリアの身なりがほとんど同じ表現で表されてますよね。で、このエリアっていう人はですね、偶像崇拝、まあ、つまり他の宗教の神々になびいてったイスラエルに対して真の神に立ち返りなさいと力強く語った預言者だったんです。ここで一章二節に出てきたマラキ書の予告編が関わってきます。マラキ書三章一節はメシアが来る前にメッセンジャーが使わされてくるっていう予告編でしたね。それがマラキ書四章五節に行きますと、そのメッセンジャーっていうのは預言者エリアだって言われてるんです。列王記を見ますと、エリアは死なないで火の車に乗せられて神のもとへ引き上げられたと記録されています。そのエリアが今度はメシアに先立つメッセンジャーとして来るというのがマラキ書の予言なんです。マルコはマラキ書の予言の成就としてヨハネが来たっていうことを言ってましたよね。で、そのヨハネの身なりがエリアそっくりだったって書いてるんですよ。つまりヨハネこそがメシアの前に使わされるメッセンジャーなんだということを強調してるんです、マルコはここで。で、もう一つですね、エリアの働きっていうのはイスラエルに対してですね、神に立ち返れと述べ伝えることでした。で、さっきまで教えられてきたヨハネの働きもユダヤ人に対して神に立ち返り悔い改めのバプテスマを受けよというものでしたよね。だからその働きもエリアとヨハネってそっくりなんです。さあ、それでは3番目のトピックに行きましょう。7節から8節ではですね、ヨハネがメシアの先駆者だっていうことがついにヨハネ自身の言葉で表されます。まず7節をお読みしましょう。はい、ヨハネはこう述べ伝えた。私よりも力のある方が私の後に来られます。私にはかがんでその方の履物の紐を解く資格もありません。はい、これまでヨハネ自身が旧約の予言の成就なんだと、あの偉大な預言者エリアを彷彿とさせる人物だったということをマルコは語ってきました。で、しかもユダヤ地方の人々を大勢引きつけるほどヨハネにはカリスマ性があったわけです。でもそのヨハネが私よりも力のある方が後に来られますと語ってますよ。エリア並みのヨハネより偉大となればですよ、それはもうメシア本人ぐらいしかおられないわけですよ。マルコは他の福音書よりもヨハネのメッセージをすごく短く要約しています。でもマルコは一番大切なところを押さえてくれてますね。この短い一言の中にヨハネの使命感と彼の謙遜さが極まってます。彼は自分はあくまでもメシアを指し示すものなんだ、メシアが来ることを伝えるためのメッセンジャーなんだと分かってたわけです。そういう正しい使命意識というのは謙遜さを生み出します。ヨハネは私にはかがんでその方の履物の紐を解く資格もありませんと言いました。履物、まあ、当時はいわゆるサンダルでしたけれども、その紐を解いて脱がせるっていうのはですね、奴隷の仕事だったんですよ。ヨハネは自分をその奴隷と呼ぶのもおこがましいほどメシアが偉大な方なんだって言ってるんです。 私たちは誰もが神様から役割を与えられています。それぞれの具体的な役割は違います。でもどういう方法であれ、最終的にはですよ、イエス・キリストというお方をお伝えしていくのが私たちの役割です。キリストという私たちに絶対的に勝るお方をお伝えするのが役割です。だからそれが分かると謙遜にならざるを得ないんです。あの偉大なヨハネですら、自分が指し示すメシアがどういうお方か知ってたからこそ謙遜にならざるを得なかったんです。でも謙遜になって自分の小ささが分かってくるとですね、ああ、この役割って神様が恵みのゆえに与えてくださったんだっていうことも分かってきます。ですから正しい使命感とそこから出てくる謙遜さっていうのが組み合わさった時ですね、私たちは地上で歩む喜びを味わえるはずなんです。さあ、そしてですね、ヨハネはメシアがどういうお方なのか具体的に教えてくれます。8節を読みしましょう。はい。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、この方は聖霊によってバプテスマをお授けになります。はい。ヨハネが行ってた水によるバプテスマ、水を使った清めの儀式っていうのは、いわば旧約聖書からの延長線上ですよ。でもメシアは聖霊によるバプテスマをお授けになるっていうんです。水による清めは、実際は水で汚れが落ちてるわけじゃないんです。いつか実現する本当の清めを象徴する儀式なんです。メシアが聖霊によってバプテスマを授けるっていうのはですね、私たちを聖霊に浸されるということですよ。あの布を染料に浸しますよね。布に染料でバプテスマを施しますよね。そうすると布と染料が一つになって鮮やかな染め物が出来上がりますよね。そういうふうに私たちを聖霊に浸して、私たちを聖霊と一つにされる、これがメシアの役割だっていうんです。そうやって私たちの罪の許しが完全に実現しますし、私たちは聖霊に力づけられて歩んでいくことができるようになるんです。メシアっていうのはそれほどの働きをなさるお方なんです。だからヨハネは自分がメシアのしもべになるのもおこがましいと思えるほど謙遜になったんです。そして次回、ついにそのメシアご自身が来られますので、お楽しみにしていてください。それでは最後に今日の聖書を読んできた、学んできたことの適用として、ヨハネの姿勢から学ぶということでお分かちさせていただきたいと思います。バプテスマのヨハネという人はメシアの先駆者として立派に働きました。その結果ですね、ヨハネについて詳しく見れば見るほど、ヨハネよりも彼が指し示したメシアの姿が浮かび上がってくるんです。ヨハネの働きというのはですね、これから来るメシアを世の人々に伝えていくことでした。一方、私たちクリスチャンの働きというのは、すでに来られたメシアを世の人々に伝えていくことです。私たちはヨハネの働きから本当に多くのことを学べますけれども、今回特に2点お分かちしたいと思います。まずヨハネは メシアが来られるというメッセージを正しく伝えました。メッセージを正しく伝えたというのが一つ目のポイントです。その結果、彼は先駆者としての務めを果たすことができたんです。ですから私たちも自分たちの務めを果たすために、神の子イエス・キリストの福音を正しく伝えていくんです。そしてもう一つ、ヨハネは自分が単なるメッセンジャーに過ぎないという謙遜さを持ってました。それはヨハネがメシアがいかに素晴らしいお方であるか、偉大なお方であるかをしっかり認識してたからです。その結果、彼は自分自身じゃなくてメシアの姿を浮かび上がらせたわけです。私たちも、私たちがお伝えするイエス・キリストがいかに偉大なお方であるか、これを認めることで謙遜さを保てるんじゃないかなと思います。その結果、私たちを超えて私たちの信じるイエス様ご自身が前に出てこられるのだと思います。私たちが神様に従えば従うほど、私たちはフェードアウトしてイエス様が浮かび上がってくると、そんなしもべにならせていただきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、今日マルコの福音書からあなたの福音のスタートポイントについて学べたことを感謝いたします。スタートポイントはバプテスマのヨハネの登場でした。しかしヨハネのメッセージを通してメシアというお方が私たちに聖霊でバプテスマを授けてくださるというほどの素晴らしいお方であるということを認識しました。そしてヨハネの謙遜な姿勢から私たちが地上で歩んでいくための姿勢も学ぶことができました。感謝いたします。どうか今日学んだことを私たちが実践していくことができますように、私たちを通して、私たちでなくイエス・キリストご自身が浮かび上がり世の人々にお伝えしていくことができますように、この祈りを主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。